松本貴寛の参謀チャンネル、参謀チャンネル。松本貴寛の参謀チャンネル。この番組はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本貴寛が、一線で活躍するプロフェッショナルたち、そして法律税務の専門家たちからあなたに役立つ情報を深掘りしていく番組です。お相手は私松本貴寛と、
アシスタントの桑原あずさです。
今夜も最後までお付き合いください。さあ行きましょう。
はい、今月はマックエンタープライズコーポレーション代表取締役山森誠さんをお迎えしています。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、お二人は高校の野球部の時の先輩後輩だということで、今経営者同士でもいろいろとお仕事をされているというお話をお伺いしています。はい、先週松本さんのね、先日も出されたほやほやのご著書について少し触れていただいたのですが、アスリートとして現在もね、あの元プロゴルファーでいらっしゃった山森さんから見て、こちらの本どのように思われましたか、読まれて。
そうですね、スポーツやられてる方は自分の、ね、能力に気づいてない方がとても多いんですよ。
まあ、そんなこと書いていらっしゃいましたもんね、松本さんもね。
これは私自身読ませていただいて、はい、あ、本当そうだなと。で、それが実は無意識に強みになってたってことが、僕ね、なんで45になって気づいたんで、これもっと早く知っておくべきだなと 思いましたね。
なるほど。あ、ここってもしかしたら自分の特性だったのかもしれないっていうことですね。
やっぱその特性を生かした働き方ってできると思うんですよ。やっぱりあの若いアスリートを経験したビジネスマンの方とか絶対読んでほしいなと僕思ってます。
松本さん、ちょっと嬉しいお声です
ね。なんか話が上手ですね
ちょっとなんかムズムズしちゃいますよね嬉しい、褒めてもらってなんかっていう感じですけども、
へーと聞いてました
いや、でもぜひぜひ読んでいただけて、私もあの教科書のようにへーへーって何回言っただろうと思いながら読ませていただきました。
いや、いい本です。
はい、まあ、そんな山森さんとのお話も今月この4週目になりましたけれども、はい、前回少しね、ターニングポイント、うん、動画制作についてのお話、シネマのようにね、あの撮影してますなんて話をお伺いしましたが、この20何年か30年近く授業をされていて、大変だった時のお話とかもしよかったら聞かせていただけますか。
まあ、そうですね、はい、そのちょっとね、2週目でお話ししたのかな、飲食店を4店舗やってる時に、一従業員がね、夢がないと言われてしまいました。で、私自身その会社の在り方、自分自身の在り方っていうのを強くまた考え直す機会になったんですね。で、ちょうど多摩大学の名誉教授の田坂宏さんって方が YouTube でチャンネルやられてるんです。で、僕はその当時僕も飲食の現場入ってて、そのご飯をシャリ切りっていうのをやりながら、それをひたすら聞いたんです、で、自分なりに答えが出たんですよ。だからその飲食やってね、悩んだ時間っていうのが、その今いる従業員のその一言でが僕にとってはターニングポイントだったんですよね。
なるほど。
はい、やっぱ悩むっていうのは、考えたり悩むっていうのはいいことなんだなと思ってるんですけど、松本さんそのあたりはどうお考えですか。は
い、私もきっと何か意味があることなんだなって、いいこともいいこと、嫌なことも結構あるじゃないですか。なんか気づく機会だなってのはよく思うんですけど、その簡単に気づかないことも大事なんじゃないのか。そういう時間も絶対大事だと思うんですよね。
辛い時だからこそ何か意味があると、
なんか何か気づく機会なんじゃないかなって私は思うように最近してるんですけど、
今のお話をお聞きしてた2人ともそこで投げ出さずに、そこに向き合ってらっしゃるっていうところが、それこそアスリートですよね。
そうですね、言われてみると
そうだけど、それは分かってないっていうのも、これが本当のところなんじゃないかな。
だってやめたってやめたり、なんか逃げたりすることって簡単じゃないですか。でもそれをせずに向き合うっていうところが、
そうですね、言われてみるとね、は
い、そうですね、
アスリート人材ですね
人材ですね、
人材ですね。
やっぱ前進していこうって意識はみんな高いんじゃないですかね、そういう意味だとね。
で、まあ、常に前向き、ポジティブ、今よりは良くなるっていう、その考えもあるのかもしれませんよね。
そうですね、無意識持ってたかもしれないですね、当時を。それは知っておくべきですよね。
確かに、知っておくだけで全然違うと思うんですよ。はい、
なんかそう考えるとターニングポイントってそんな大きなことじゃなくても、うん、日々の生活の中で、
はい、
毎日どこかでターニングポイントって起こってるのかなって思っちゃいますね、
は
い、
まさに私の主としてはそんなことがこういう番組から伝わっていけば嬉しいな、
ね、1ヶ月にわたりいっぱいお話しいただきましたけれども、うん、はい、最後になりました山森さん、何か今もしかしたらモヤモヤしている方とかね、どうしようかななんていう経営者の方もいらっしゃるかもしれませんよね、うん、そんな時にターニングポイント、うん、何か一言メッセージをお願いできますか。
そうですね、そのこととちゃんと向き合うことで必ず答えがあるというのは、当然経営者さんの皆さんそういうことを考えていらっしゃると思いますが、うん、それを信じて突き進むことではないかなと考えてます。
まあ、逃げずに見つめてみる、うん、もうこれこそアスリート人材、ぜひ読んでいただきたいですね。
はい
、はい、どこの書店でも売られてますし、なんかポスターとかすごいじゃないですか、松本さん、ドーンと
一部の書店では、
ね、
は
い、どうですか今森さん、先輩がこんななんかご著書を出されていて。
いや、すごいですよね軒並みいろんな書店のランキング1位を取られてるんで、ね、ちょうど弊社もね、その
はい、
ランディングページというものを作らせていただいてまして、う
ん、出来上がるんですね。
そうなんですね、はい、うん、楽しみです、うん、そこも、はい、はい、山森さんはなんとインスタグラムもされているということで、うん、山森ゴルフ、はい、山森ゴルフで新しいフラッグのこのプロゴルファーと経営者をつなぐ事業なんかのこともね、このインスタグラムを見ていただけたら分かるということなので、ぜひ覗いてみていただきたいなと思います。4回にわたりご出演いただきましたマックエンタープライズコーポレーション代表取締役山森誠さんとのお話でした。ありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
ベリーベスト法律事務所は全国に60拠点以上、離婚、相続、交通事故、労働問題、企業法務から B 型肝炎給付金まで、0120-20-1000番第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。
続いては法律や税務の専門家をお招きして暮らしに役立つ情報をお送りいたします。
今月は税理士法人ベリーベスト岡隆治さんをお迎えしています。資産税部としてお勤めされていらっしゃいます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今月は事業承継について詳しく分かりやすく噛み砕いてお話しいただいております。最終章になりましたね、はい、松本さん、
はい、ぜひですねもう一度岡さん、
はい、
基金法の価格の算出方法何種類かあるってあったですか、
はい、
もう一度おさらいでそこからお聞きしたいんですがいいですか。
はい、会社の価値を算定する方法いくつかありまして、例えば贈与だったり相続だったりってその税金の話であれば財産評価基本通達というですね、国税が定めた計算方法に沿ってやっていきます、うん、で、M&A の場合はですね、まあ、第三者との相対取引になりますので、うん、お互いに納得した価格というところで、価格を算定していきます、
うん、これ M&A の会社がつける価格の付け方とまた違うんですか。
M&A の場合は相対取引のところなので、はい、特にこの税法上の価格っていうのは影響はしてこないんですけど、はい、基本的には純資産価格、はい、貸借対照表の純資産価格ですね、はい、そちらをベースにするか、まあ、将来の収益どのくらい利益が上がってくるのかというところをベースに価格を算定する方法と、はい、M&A の会社はこの2つを中心に、
うん、
金額を出していきます。
ちょっと未来を想定した計画をしなければいけないということですね。
そうですね、なのでそこの計画が実際と違うと、
うん、
購入価格もだいぶこう変わってきてしまうので、うん、事業計画のがどれだけ正確かっていうのも、まあ、価格に大きな、うん、影響を及ぼしてきます、
うん、なんかちょっと責任重大な想定ですねそこってね。
そうですね、
今回コロナになってしまったとかってね。
いや当然あると思いますので、ね、はい、なので一般的に多いのは会社の純資産価格ですね、はい、そちらをベースに出していくっていう方法が多いと思います、う
ん、できるだけ正確に、
はい、そうですね、はい、
だけどあれですよね、企業を持たれてる方でいずれ事業承継が関係するような方々、
はい、
なんか今冷めた立場でいる私からすると一度立ち止まって数字を把握しといても良さそうですよね。
そうですね、そこは非常に大事なところでして、うん、自分の会社の価値がこれだけだっていう知らない方っていっぱいいると思うんですよね。
わ、
う
ん
ね、
からない、
はい、いざですねお子さんに株を譲ろうとか会社を売ろうとした時に金額の大きさにびっくりされて、うん、どうしようっていうふうになられる方も多いので、まあ、定期的に顧問税理士の方にお話ししてですね、うん、立ち止まって自分の会社の価値っていうのを見ておくというのは大事なことかと思います。
そうですね、思いのほか価値が、ね、あるないんで、はい、事業の展開も変わってくるでしょうからね。
そうですね、
はい、見直しにもいいかもしれない。もうこの事業はやめておこうかとかね、はい、新しいここで進もうとか計画も立てやすいかもしれないですね。
そうですね、やはりこう引き継ぐまでにはだいぶこう時間を要する場合もありますので、うんうん、いざこう思い立った時とかに株価を計算して、うん、高かったりしてっていうと身動きが取れなくなってしまいますので、うん、あらかじめこう普段から、うん、株の価値を算定していくっていうのは非常に大事です ね。
それこそ株価が高ければ高いで、はい、不動産を活用するなりして評価を下げるとか、はい、いろいろ方法ありますもんね。
そうですね、株価の対策をしていくにあたってもやっぱり数年かかることもありますので、うん、やっぱりあらかじめ知っておかないと対策ができないっていうこともあります。
これね言ってもいいのかな、このことこの事業承継をするしないに関わらず、はい、ちょっと今の自分の会社がどれぐらいの価値があるのかっていうのを、はい、例えばこうセカンドオピニオンみたいな感じで、はい、まあ、税理士さんがいる一体もこのこちらのベリーベストさんに岡さんにちょっと、はい、見てくれるとか今の会社ってどんな感じなのみたいなご相談することっていうのはできるんですか？
はい、そういった相談も実際多く受けてますので、その際はぜひご相談いただけると、はい、嬉しいです。
あ、そっか。
あとそれこそさっきの意外に高いって人が多いと思うんですよ私、歴史あるところで。
あ、そうですね、
はい、意外に高いってなんかその今度高きゃ高いで評価をどう下げればいいって話ですもんね。
そうですね、
逆に現状が分かるから手を打てるじゃないですか。なんかもっと早く知っとけばよかったなってのが一番嫌ですよね。
でもそのケースは意外と多いですよね。
そうですか、
多分ほとんどそうですよね。
ほとんどそうですね。でやっぱり先代の時の引き継ぎでそれで後悔したので、うん、今回は早めに対策打ちたいって言って相談される方が多いですね、
うん、それでこう分かってから対策とか、はい、もうちょっとこんな風にしたらこうなりますよなんてアドバイスとかいただけたりするんですか？
そうですね、そういったの仕事は結構中心にやってます、う
ん、正直人って一回痛い目に遭わないと聞きに行かないんだと思うんですよ。
なんか経験者は語るっていうようなお顔で今松本さんお話されてますけども、はい、
私のところに相談来られる方もやっぱりそうです。
あ、そうなんですか。
うちは平気ってみんな思ってますからね、
はい、
ね、人ごとのような感じでね、うん、はい、聞いていたら明日は我が身なわけですね。
はい、
もうちょっと早く出会ってればみたいな、
ね、そうですね、あと2年早く会っていれば半分で済んだのにとか実際にあります。
なるほど。いや、もう今月4回にわたりいろんなお話をお聞きしてきましたけれども、はいはい、もう事業承継についてならお任せくださいというね、どの角度からでもご相談をお受けいたしますという心強いお話をたくさんしていただきました。松本さん、いろいろお聞きできましたよね、
はいはい、何が大事って事前対応が大事だということがよくわかりました。
そうですね、
本当ですね、はい、そして対策ですね、はいはい、まずは自分の会社がどのような今状況なのかご相談してみてもいいかもしれませんね。今月は税理士法人ベリーベスト岡隆治さんとお話しいたしました。ありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、どうもありがとうございました。松本隆弘の参謀チャンネル、いかがでしたでしょうか。今夜もお相手はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本隆弘と
アシスタントの桑原あずさでした。
来週もぜひお聞きください。